Net Radio。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第27回です。イエーイ。はい、すいません、今6月ですね。6月の末に配信分の27回、なんかちょっとびっくりしてよくわかんなくなってきましたけど、皆さんこの6月、5月末、6月ってどうお過ごしでしたか？私は、大阪に出張というか、まあ、半分出張みたいな感じで行かせていただいたんですけど、そこでちょっとまあ、Facebook とか、SNS の方にもちらっとあげて、捨ててもらったんですけど、関西の方にご縁もできたので、できて、で、セッションとかさせていただくこともちらほら出だしてるんですけど、基本はいつもね、関東にいるので、オンラインでやる方が多いんですけど、行くときには、もうこの時間だったらいけますよぐらいのざっくりした感じで、SNS で発信して、見つけていただいた方に対面でやらせていただくっていう感じなんですよね。あとは、なんかちょっとあんまり記憶がないぐらいずっとバタバタしてたんですけど、なんですかね、そのセッションが楽しかったのと、まあ基本先週だったので、記憶も新しく、やっぱ対面セッションいいな、好きだなと思いながら、そう、先週末そうだったんですけど、今週はオンラインのセッションがちょっと続いていて、なんかなんて言うんですかね、やっぱ波動ってすごいなっていう。前からそのヒーリングとかって波動って、時空を超えるとは思ってたんですけど、そこはちょっと詳しく後で話すんですけど、なんかコロナでオンラインがそのメジャーになってというか普通のツールになってきて、で、よくわかんないままっていうよりは、その対面でその画面越しで、やることに私も自身も慣れたし、皆さんにとっても普通になってきたので、もう前だったら絶対 LINE のビデオ通話とか絶対にやんなかったんですけど、今はもう Zoom でパソコンで、しかもなんなら大きい画面でやっちゃって平気になっちゃったっていうのは、もう慣れって本当にすごいし、なんだろう、ありがたいというか、なんかいいことだなと思って、しみじみそうオンラインのセッションさせていただくと感じるんですけど、皆さんはオンラインとかどうですかね。なんか苦手意識があったけどとか、なんかね、また写真が嫌いなので、そもそも映像とか映るのめっちゃ苦手なんですわ。皆さんそういうとこで気になることありますかね。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして、
oh, yeah. you.
メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、米米クラブのコレクション聞いていただきました。いやー、そう、なんか皆さん米米クラブは多分ご存知だと思うんですけど、私、1989年に、学校で、CM になる前、CM ソングにロマン飛行がなる前に、なんかハマってる子がいて、CD 借りで聴いたら、またそれでハマって、当時多分ね、ファンク藤山とかが多分シングルとかで出た頃かな、とかで、どんどんテレビでも出だして、めっちゃ夜ヒットとか、ビデオ撮ってめっちゃ見てたんですけど、そうなので、今日、なかなか来ても、収録だと思ったんですけど、曲が決まらず、そう、リクエストもね、なかったので、自分で決めなきゃってなって、テンパって、たら、パッと、米と思って、ひらめいたので、選んでみました。本当は、大好きな曲があったんですけど、タイトルが思い出せず、ちょっとでも、これもちょっと、なんだろうな、世界観的にとも米米っぽい、私の中ですごく米米っぽい曲っていう感じで覚えてたので、はい、かけてみました。なんか今聞くとちょっと、なんだろう、音がシンプルって言ったら変ですけど、バンドサウンドっ って言ったらいいのかしらの感じで、本当に楽器と声とっていうのが、あ、なんかすげえ心地いいなと思って、もう一回またね、いろいろいろんなそのダウンロードできるサービスとかあるので、もう一回聞き直してみようかなって思いました。皆さんなんかそういう昔の曲で再度ハマったとかいうのがあったりしますかね。もしあったら教えてください。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第27回です。はい、あ、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、ということでちょっと、はい、1個目のネタっていうか、さっきね、ちょっと一番最初のコーナーで言ったんですけど、その時空を超える、波動は時空を超えるみたいなところで、ちょっとまあ新しく、その昔からなんて言ったらいいのかな、霊気とか、ちょっと私も別のところ、なんか別のヒーリングも一つちょっと、まあ有名じゃないやつをやってて、そっちも今の素子地ヒーリングよりはちょっと落ちるもののパワフルだったり、私自身が遠隔で感じることができたり、あんまり私遠隔ヒーリングって体感ない人なんですけど、いうのであって、その、で、今どうなんですかね。あの、まあ、今も私もやる、私がやるとしたら多分そうやってやるんですけど、あの設定しといて受け取りますっていう宣言をしたら、あのヒーリングを受けられるっていうか、届く、その人のところに届くみたいな設定があって、なんかそれの方がいいタイミングで、ゆったりしたタイミングで受け取れるので、そういう設定で何回か、何回か、10年ぐらい前とかはやってたんですけど、なんかもう今は、その感覚ももちろんありつつの、すぐ届いちゃう感じ。ちょっとこの間、SNS にでも書いたんですけど、なんか思ってその人に意識向けたらそこからもう始まってるっていう感覚が、今回のその素子地ヒーリングについては強くてですね。まあ、お師匠さんとかも前、ちょっと、その施術の依頼を受けて、翌日じゃあ予約入りました。で、まあ師匠さんパワフルなので、なんか良くなっちゃいましたみたいな。もう夜のうちやってもらいましたって、その敏感な方だとね、クライアントさんが敏感な方だと、なんかやってもらいましたよね。なんか良くなっちゃいましたみたいな。ので予約キャンセルになったっていう、まあ笑い話にしてらっしゃいましたけど、というのとかっていう話も聞いてたりしたんですけど、なんかこの間ちょっとね、そうやって、重いとか、この人の症状は聞いてて、それについてどういう施術というか、そのエネルギー流し方しようかなとか、ここにターゲットして、ここの臓器だったり、その肩だったりみたいなところにエネルギーを流そうとかっていう、その、プランみたいなのを立てることがあるんですけど、その体のこととかやるときは。やっていくと、なんか、ちょっと、なんて言ったらいいの、しっかりその場でがっつりやって変化を感じてほしいと思ってはいるので、なので、でもちょっと、やっぱりうっかり飛んじゃう感じがして、あ、今行っちゃったみたいな感覚とかがあったりとか、で、まあ、それで敏感な方とかは、ね、感じてらっしゃるので、なんかそもそも昨日からやってもらいましたよねとかって、私も言われたりして、すると、あ、師匠が言ってたことってこれだ、これなんだなっていうのと、私もなんかちょっと、なんだろうな、届いたことが分かるぐらいパワーアップしたんだなってちょっと嬉しくなったりしてるんですけど、なので時空超える、だから時間設定もできるし、なんならそのまま時間設定しないとそのまま行っちゃうっていう感じなので、ちょっと、だから過去にも行けるですよね。なので、その、臓器、脳、臓器という感覚で私は一応いるんですけど、脳もいけるし、その過去のに遡って記憶みたいなのも、アカシックとかにも書かれているので、脳を癒すこと、プラス、その 記憶とか情報領域って言ったらいいのかしら、アカシックレコードで、そこに癒しのエネルギーを行く、その時に傷ついたその人に癒しに行くっていうのも両方やるんですよね。意識的にやるときと、なんかうっかりアカシックも行っちゃったときと、ちょっとなんかやってみて反応が違うから何かなと思って、アカシック癒しに行っちゃってたとか、なんかその面白い感じなんですね。すごい怪しくてあれなんですけど、そんなうっかり行っちゃった感じ、私としてはうっかり行っちゃった、明確に意図してなくても必要だったから行っちゃったみたいな感じっていうのはやっぱり多くてですね、特に対面だと多分がっつり体に向き合うのでそこまででもないんですけど、オンラインだとでも体がその前にないから物質的にそのターゲット、エネルギー流すものがないので、そう言っちゃうと、あ、なんかちょっとメンタル、心の領域とかそういうところも同時に、同時っていうか並行というか、区別なく行っちゃう感じで癒して、なんか結果体よりも心の方のヒーリングの方が進むというか、そっちに寄りがちになる感じですね。この間もそう、肩痛い方とかも結局その肩の痛みの根本は頑張りすぎみたいなとか、そのついついやっちゃうとか、そういうなんか癖、生活の癖、心の癖みたいなものが結局影響して、心の癖みたいなものが影響して治りが悪かったり、治ったり良くなったり悪化したり、良くなったり悪化したりみたいなことをやってるっていう方がいて、そこはもうちょっとね、フォローというかサポートでちょこちょこその メンタル的なところも、エネルギーも送るんですけど、ただその習慣なので、その習慣、日常生活の中でここの辺気をつけてくださいねみたいなとか、こういうことを試してみるといいかもですよとかいうお話もさせていただいたりとかするので、もう本当に、体と心はもう密接、まるっと一つっていうね、解剖生理学 の講座をやってらっしゃった、ね、先生が言ってた私の大好きな言葉なんですけど、もう体と心はまるっと一つ、なんなら魂も一つっていうことを言いたいぐらいな感じなんですけど、そうなのでちょっと心、それでその前に思い出した時に言ったのは、その私は多分ストレスなんですけど、自分を責める気持ち、自責の念が強くなって、去年の今頃ですよね。で、膝が痛くなって、ストレスで膝が痛くなるってどう思います？リュウマチとか言われるわけじゃなくて、ただ、病院行ってないのであれですけど、階段一段ずつしか降りられなくなったんです。手すり持って、おばあちゃんかっていう感じで、腰は曲がらないものの、そーっと一段ずつ 手すりに捕まって降りないと、突然バキッて痛くなるので、そう、着いた瞬間痛くなったら多分階段落ちるから、そっと降りるっていうことをずっとやって、そのいつぐらいなんだろうな、去年の多分春先ぐらいからどんどんひどくなってきて、もう7月とかはもう完全に一段ずつ降りてたんですけど、でやってたら、気づいたら8月の末ぐらいになったら、なんだろう、その痛いことが減ってきて、なんならその一段ずつじゃなくて普通に右左で 1、2、3 って降りれたってことに気づいたときに、なんか、あ、治った、治ってきてると思って、なんでだろう、何が違うんだろうって思ったら、仕事辞めてたんですね。そう、システムエンジニア辞めて、なんならその何もしてない、稼げるとか仕事という名のものを全く何もしてない1ヶ月で、そう、膝が痛くなくなったって。多分そう、ストレスとか、そう、緊張とかで、そう、筋肉とか、その骨の周りの筋肉とか、腱、アキレス腱の腱みたいなのの膝の周りのとか、 多分まあ足首の方も多分こわばってたんだとは思うんですけど、その辺が全然緩んできて痛くなくなって普通に歩けるようになったっていうことも経験していたので、そこはもう本当になんて言ったらいいの、内臓ストレスで胃をやられるとか内臓をやられるとかで、その弱いとこ大腸にポリープできましたとか、なんかそういうイメージはあったんですけど、まさかの筋肉っていうか、まあ、筋とかがやられるっていうことは想定してなかったので、めっちゃ驚きました。良くなったのにびっくりするっていうことがあったんですけど、なので皆さんちょっと足腰とかは、まあね、若い方はまだまだあれですけど、まあ妙齢の方々はちょっとストレスかかりすぎると手足の腱とか、だからもう指とかもそうだと思うんですけど、そこに痛みとかこわばりみたいなものがあると、ストレスとかそのメンタル的なところも要因として一つとして想定していた方がいいかなと思います。その時は多分その要因としては病院行っちゃうと多分そんなことないって言われると思うので、そこはまあ、整体とかマッサージとか、あとは緩むことなので、ヒーリングとかゆっくりたくさん寝るとか、たくさん良い睡眠、質の良い睡眠をとるとかっていうところもちょっと気にしてもらって、そしたら意外と早く、五十肩だからすごいなんかかかりますよって言われたとしても、そっちからのアプローチもプラスすると結構早く治っちゃったりするっていうのはある話だと思うので、ちょっとこれ聞いてくださってる方は覚えておいてくださいっていう感じですかね。そうなので、まあ時空を超えるので、まあ、そう、過去の傷を癒すと多分今で言うと血流は多分良くなるんですよね。血流とかその気の流れとかが良くなるから、自律神経も多分ちょっと向上巡りが良くなって、その自律神経的な不調は多分解消してくると思います。で、自律神経って言ったら親玉なので、臓器の自律神経がの、まあ、その、弱るところによって弱る臓器、病気になる臓器とかが多分決定するので、そこは多分なんだっけ、消化体とかそっち、脳下垂体はホルモンですもんね、とかっていうのが、私がやってる基礎支持ヒーリングもそうですけど、他のヒーリングでもできるものがあれば、ね、手届かないから、その消化体とか自律神経ぐらいだったら背中をさするのでちょっと良くなったりはすると思うんですけど、そういうのでちょっと臓器というか自律神経を整えるっていうのは、その自律神経なんとか法とかも、呼吸法とかもあるでしょうし、なんだろう、自分で気に入ったやつ、ピンときたやつとかを使って自律神経とかを整えるのはやっていくと、実は腰痛が治ったり、膝が痛いのが治ったり、肩痛いの治ったりすると思うので、試してみてくださいね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、榎並よりのスピリチュアルってなんだっけ、第27回です。はい、皆さん、波動といえばなんですけど、声ってどうですか？なんか、まさに波動の代名詞、代表格だと思うんですけど、気持ちいい声とか、なんだろう、ほっとする声とか、言ったらほっとしすぎて眠くなる声とか、いうのいろいろあると思うんですけど、あと反対に、なんかもう聞いただけで、なんだろう、鳥肌立つ、嫌な感じがするとか、ね、いろいろあると思うんですけど、自分の声って皆さんどうですか？私はですね、なんか子供の頃かな、そうです、小学校の頃から、なんか自分の声は黄土色だと思ってたんです。 黄土色って、なんかその嫌なイメージね、汚い感じ、土色というか、なんか、うん、そんなイメージで、女の子だったらの声で、友達の声とかをピンク色だなとか、なんか、そう、濃いブルーだなとか、まあ、男の子だと濃いブルーだなと思ったりとか、いろいろそんな風に思ってたんですけど、で、なんか私の声はなんかベタっとしてて、それこそなんか粘土質の茶色の黄土色だと思ってたので、なんかなんかそもそも自分の声好きじゃなくて、なんならずっと嫌いでいたんですけど、最近なんだろう、いい、なんだろう、なんかいい、聞いてて気持ちいいって言われることが増えて、で、へーって思ってたんですけど、で、ただその、まあ、ヒーリングやりだして、まあちょっと肺とかも自分とか、まあね、仲間とやりっこしたりとかして、ふっとした時に声の質が変わったなと思って、前私こんな声じゃなかった、もっと黄土色だったみたいな風にふっと思ったんですよね。で、その時その話してた人と、あ、そのね、方も、なんだろう、15年ぐらいの前から知ってる人だったので、そういえば、ゆるちゃんそんな声じゃなかったよね、みたいな。え、どんな声に聞こえてたんだろうってドキドキしながら思ってたんですけど、でも確かにその、なんだろうな、気管とか声帯が潰れてる、ペタってひっついてる感触みたいな、感じがどこかかすかにあったんですけど、そこがなんか筒になった感じなので、そしたらスッと声が出るから、割となんか嫌じゃないみたいな、そのペタッとしたネトッとしたとか、あの大阪弁なのかわかんない、にちゃっとしたみたいな感じ、にちゃってわかるかな、あのねっとりしてちょっと角が立つ感じの飴、キャラメルが溶けたみたいなそんな感じの印象のがだったんです。私の中でね、私自分の中で自分の声がそんな印象だったんですけど、今、まあ、ちょっとなんかピンクとかとはもちろん思わないんですけど、なんだろう、もうなんかでも色よりもなんかストンって出ちゃうから、今色付ける色付けするとなんだろうな、この色、まあでもそのパステルカラーとかではない感じ、なんかでもすごい綺麗な色っていう感じでもない感じなんですけど、そのねっとりした嫌な感じがなくなって、スコーンと出る感じがになってて、その出す時の体感も変わったし、そうなんかいろいろその波動調整、そう体が整ったのもあると思っていて、そこはなんかから体整えると声も変わるって、多分専門家の方々とかは当たり前の話なんだと思うんですけど、まあ、基本その辺は素人なので、やってみてわかるみたいなところが、ちょっと今楽しくて。で、まあそれに絡んで、これ前回喋ったのかな、ちょっとパッとど忘れちゃって思い出せないですけど、その、なんだろう、内臓の声を、心の声もそうですけど、内臓の声みたいに、内臓の声をあーって出すみたいなやつだと、なんかね、内臓によって声が違うんです、音が違うって言ったらいいのかな。でその後なんだろう、これ分かるのかな、分かる人と分かんない人がいると思うんですけど、例えば私の今ちょっとやってみますけど、胃の声あーってなって、でちょっとヒーリングを入れるとあーってちょっと変わりません？出し方変えてるんだろうって、ちょっとまあそこはちょっと聞いてるだけだとね、疑問とか疑う気持ちは出てくると思うんですけど、てか私はたが視聴者だったら絶対疑うと思うので、そこはちょっとあのどうかなって思います。自分でやってみてもらうと多分いいかなと思うんですけど、ちょっとねヒーリング入れると軽くなるんですよね。で周波数的にちょっとね測ってみたいんですけど、ちょっとそれをどっかで募集しようかなと思って、最初に思ったのが多分1ヶ月半ぐらい前なんですけど、なかなか時間かかりそうだし、1対1でやるよりグループでやった方がいいのかなとか思っているので、ちょっと足踏みしてるんですけど、もうここで言っちゃったから きっと7月か8月にはやりますっていう感じなので、ちょっと面白いので、なんだろうな、その皆さんもそのちょっと調子悪いとか、まあ検査で引っかかったとかね、人間のことが健康診断でちょっと数値悪いですって血液検査で言われたとかいう時に、そのなんだろうな、ヒーリングできない人も別に多分さすって話しかけてありがとねって言っただけで多分変わると思うんですよ。大腸とか肝臓とか腎臓とか。なのでちょっといろいろ試してみてもらって、なんなら私にあのメッセージでこんな風になりましたよとか、なんかちょっといい感じでしたっていうのが教えてもらうと嬉しいなと思います。そうで、周波数はなんかスマホにね無料のアプリがあるらしいので、今日ね出せばよかったんですけど、そこまでやる、そんな、すいません、思いつきでやってますので、そんな感じでご報告お待ちしております。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ビーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
はい、エナミユリのスピリチュアルってなんだっけ第27回です。もう終わりです。早いですね。今日は本当に心底ノープランできたのでドキドキでしたが、まあ喋れるもんですね。はい、よく喋ると思いますが、で、そう、あとはあと2分、最後は告知かな。7月11日に新宿もしくは大久保もしくは新大久保界隈で、あの素子地ヒーリングの体験会をやります。お茶菓子付き。で、なんならちょっと、その、ヒーリングの体験会の前に、ランチ会もやっちゃいっていうことで、主催の、私ともう一人、ヒーラーの美奈子さんが、割と、なんだ、食いしん坊とか、美味しいもん好き、なんか美味しいは正義みたいなことを、合言葉じゃないけど、ついつい言っちゃうっていうね。なので、いつも、美味しいもの、を探して2人とか3人とか、まあ、その2人がいると美味しいとこに行くのが、なんだろう、定番というか、探す、見つけるとここ美味しかったよっていうみたいなところでよく行くんですけど、で2人ともお気に入りの高丸鮮魚店っていう、まあまあお魚系のご飯が美味しいところがあるので、お魚が苦手じゃない方はランチ会、多分11時ぐらい集合になって、まあそれは各自実費です。で、やるのと、あとは13時かから、その、まあ高村さんに新宿か新大久保か大久保から歩ける徒歩圏内 の、 あのレンタルサロンを借りて、お茶会兼体験会みたいなのをやるので、7月11日午後開けておいてください。Facebook で告知します。